今日から白郎さんのマイクがちょっと変わったんで、
うん、そうですね、
うん、少しは後ろの飛行機の音が減るかなっていう期待ですね。
おあ、だから変えたのか。
そう、
うん、
なるほどね。
カラオケ風に手持ちで録音してます
多分ちょっと1時間超えだと思うんで今日は
エディキューバリのなんかポーズで写真上げて
る。カラオケないと。
そうそうそう、あのネタちょっとくどいよね。
ねえ、くどいよね。
まあ後でその話ちょっとまた
面白いけど
したいですけどね、
うん、
はい。WWDC は前回のエピソードでいろいろ予想したんですけども、
うん、
2、3日前に撮ったんで外れたら恥ずかしいと思ってたんですけど、結構当たりましたかね。
もうあれは神だね。我々は
当てまくった。
そうね、
だいぶ当たったね。で、言わなかったのもあったね、結構。
そうね、
でも、
まあ、言わなかったやつはこのメディアとかで常に予想されてたものが多かったんで、
まあ確かにね、
うん、わざわざ僕らがね、
うん、
取り上げるまでもないというかですけども、うん、一応じゃああれですかね、なんかキーノートの時間軸で話しましょうか。
うん、うん、そうね、
うん、
一応最初 OS10 からですけど、
うん、
この名前ね、エル、うん、キャプタンは多分広島さんがボソッと最初に言ったやつで、
ね、てかね、前回去年もエルキャプタンは一遍出した気がするな、
うん、
なんとなく、
うん、
ヨセミテはストレートすぎるからみたいな理由で。
そうだよね、
うん、
なんかヨセミテは昔のマック、なんだろう、マックかなんかのコードネームに。
そうそうそうそう、
うん、そう、
まあヨセミテのマイナーチェンジでエルキャプタンってのはバッチリ、
うん、
こうハマってよかったんじゃないかな。
そのまんまだったね。
まんまだった。
ミヤンの言った通りだった。
言った通りだった。当たりすぎてびっくりしたけど。
うん、
始まる、昨日と始まる前に、ノビさんだったかな、がツイートしてて、ステージにあるマイマックのスクリーンが映ってて、
うん、
それが壁紙がエルキャプタンだったんだよね。
おお、うん、なるほどね。
だからエルキャプタンかハーフドームかっていう、なんか、話をしてて。
まあいい名前じゃないですかね。かっこよくて。
いいのかな？
エルキャピタン。
言いにくそうだったけどね。ネイティブの人にはちょっと言いにくっぽいけどね、この名前。これ多分あれだよね。ネイティブインディアンの単語だよね、きっとね。ヨセミテとかもそうだと思うけど。
エルキャピタンはスパニッシュじゃないの？なんか、ヨセミテはそう、ネイティブアメリカンなんだけど。
ネイティブアメリカンが。エルキャピタンはスパニッシュか、
うん。そうだね。
うん。なんかみんなちょっと言いにくそうな感じはあったよ。
他のセッションでもね。
そうそうそう。
うん。キャプテンっていう意味ですね、スペイン語で。
うん。後の方の単にアクセントがあるような感じだったな、みんな。
うん。それはもともとのスパニッシュもそう。
あ、そうなんだ。なるほどね、うん。なんかちょっと英語的には、まあでもそうか、そんなもんか。うん。
うん、そう、昨日今日と一応セッションをチラチラ見てたけど、
うん。
OS10 エルキャピタンって、確かにキャピタンって言ってる。
そうね。うん。
まあ名前はそうなんですけども、まあ全体的に予想されてた通り、機能的にはユーザーの機能的にはあんまり変化ない感じですかね。
そうね、まあ僕は、まあ、でもまあサファリのあのピンができるとか結構細かく便利になった気はするけど、
うん、
うん、メール、まあメールのあのスワイプとデリートは別にどっちでもいいけどまあそうだね、サファリかな、やっぱピンができるのと、まあウェブキット自体もだいぶアップグレードされてるのと、
うん、
うんうん、
となんかこう音がフラッシュとかから音楽が流れてるときにどのタブで流れてるかとかっていう
ね。そうね。
でもそれクロームにあるしなみたいなの結構多かったけど。
ああ、そうか、あれクロームにあるのか。え、うん、てかクロームにはその、あのスピーカーアイコンは出るけどミュートはできないよね。
ああ、そうかそうか。
タブにアイコンが出るだけだ。
そうだよね、うん。うん。ワンクリックミュートができるのが便利かな。
サファリの場合はそうかそうか。その状態で別にタブ開かないでも。
そうそうそう、
大丈夫なんだね、
うん
うん、UX は結構工夫してるなっていう感じは、
うん、そうだね、うん、
なんかフォントも一応サンフランシスコフォントになってるんですか。
変わったね、うんうん、まああの結構今のヘルベチカノエに似てるのでそんなに大きな違いはないと思うけどね、うん、パッと見ちょっと気づかないと思うけどな。まあ本当にすごくあのうるさい人だともちろん気づくと思うけど、
うん
うん、そんなにこう実際にどっかのスライドでフォントの比較みたいなのやってたんだけど、まあ確かに結構似てるというか、そんな前の 10.9 から 10.10 みたいな差はないかな。
そうね。
うん。 まあでもなんか一世代で本当に変わるっていうのもどうなのって感じだけどね。
ヘルベツカヌーなんか短い、
そうね、
あれだったね。
うん、つなぎ的な。
まあフォント変えて印象をリフレッシュするっていうのもあるんじゃないかね。
そんなに変わんないけどな、でもな、やっぱ似てるからフェイスが。多分まあ全部サンフランシスコにしてデベロッパーで、そのどのプラットフォームでも一応こう似たようなでシステムフォントになるのと、もしかするとまあライセンスの問題とかね、サンフランシスコは自分たちでデザインしたから、
うんうん、ああなるほどね、
ライセンス料払わなくていいんじゃないかな。
お
お、うん、なんかそういうのもあるかもね。
うんうん
うん、
フォント絡みだと新しく日本語のフォントもなんか4種類ぐらい増えるんですよね。
うんうんうん、みたいね。
うん、なんかプレビューがサイトにあったんでちょっと見ましたけど、
うん、
まあなんか綺麗な感じの、
うん、なかなか綺麗なフォントだってね。
そうね、僕あの 10.11 はテストマシンには入れたんだけど、まだあの入れたばっかで日本語とか全然見てないから、うん、ちょっとわかんないんだけど、
なんか平木のウェイトの数もなんか増えて、すごいこう太さを調整できるようになったとか、
うん、
らしいですね。まあ、日本語絡みだと新しい日本語インプットメソッド
が入ってるね、
うんうん、ちょっとここ2、3日ツイッターで話題になっておりますね。
ひらがに入らなかったの予想は外れたけどねいつ入るんだろうな
デフォルトで
広島さんの、
広島さんがアップルに行かない限り入らない気がするまあ行っても入らないと思うけど
そうですね、この新しいメソッド名前ちょっとよく分かんないですけども、もうスペースとかで確定する必要がないっていうところが新しいのかな、
うん、これでもさ結局正しく変換できなかったらなんかしないといけないのは一緒だよね。その、うん、なんかそのよく分かんなかったんだけど、その 何がどう違うのかが、
まあ変に確定されたらそれは今んとこどうやって戻すのかな。 MS ワードとかなんかだと確定されたのを元に戻せるからそれであ
ったね
できるとかあるだろうけど、
うん、
他のアプリとかだと一旦確定されたらそのまんまで押し切る、
うん、だよね。だから戻るみたいなのはないけど、まあ確定されるのかどうかも分かんないけどね、スペースを押さなくても。
ああなるほどね、
そのリターンを押さないといけない気がするんだけど、多分
どっかで確定させる。
そうそう、うん、だけど確定が遅いとかさ、
ああ変換中の文字列が2ページとか3ページくらい
そんな長くならないと思うけど
まあ2、3行くらい、
うん、そうそうそう、
うまくいったのを見てから確定する、ね、うん、なるほどね、
多分ね、分かんない。まあこれあれだよね、アルゴリズムが良くなったんだよねきっとね、
うん、だから今 の, あの IME、
うん、
あのことよりでも何でもいいんだけど、
うん、
でスペースを押さずにただただ長く長い文章を打ち続けるっていうのと基本的には同じですよね。
あ、そうなの？
同じなんだけど、それがもうデフォルトっていうか、
うん、
今のやつって書いてるとさ、下にこう候補が出てくるじゃない？
うん、
だからなんかだんだん長い文章打ってるとすごいこうそこがすごいスペースをバーッと取ってきて、
うん、
で確定しなきゃっていう、こうプレッシャーにもなるしっていうのが多分デフォルトでもう書いてるそばからそのままどんどん変換されていって、で確定を押さなくても今打ってる単語の 2,3 個前とかも文節をまでをこう常にウィンドウとして持ちながら変換し続けていくみたいな、
うん、
そういうことなのかなっていうふうにサイトを見て思いました。
なるほどね、
注目文章が長ければコンテキストがあるんでそれなりにいい変換になるっていうことだよね。
確かに、
うん、まあこれ ATOC が随分前からやってたことではあるかな。
うん、
何年前だろう、まあもう多分10年くらい前からやってるんじゃないかな。
でも ATOC は確定をしなくていいんですか？
ATOC も同じようにスペースキーを押さないでどんどん打っていけば適当に自動に変、このなんだ、適当なタイミングで裏で変換してくれるみたいな。
うん、
最後確定いるかどうかってのはちょっとわかんないですね。
まあいるんじゃないのかな。まあだからスペースじゃなくてどっかで全部間違ってなければ例えばエンターを押して全部終わるとかさ、そんな感じだと思うんだけどな。
うんうん
うん、これちょっと試せばよかったな。
多分木田さん、
うん
うん、ツイッターでも何かにメッセージ出してましたけど、うん、多分木田さんが、まあ、絡んでるんでね、多分ね、
うんうん
うん、まあこの辺良くなってるってのは嬉しいかな、
うん、そうね、もうなんか何年も変わってないからてっきり全部もう もう終わった、もう、なんかこう、何も触らない状態になってるのかと思ったけど。
そうそう、放置プレイ状態かと思ったらね。
まあ、iPhone とかで忙しかったのもあるだろうしさ、きっと。
あ、そうだよね。
うん。
久々のイノベーションが、そう。ここにあったかっていう。
iPhone が一息ついたんじゃない？
ああ。
うん。
確かに。名前、なんだろう、言語関係あるのかしれないですけど、うん、新しいネームフォーマッター API っていうのが
あるね。
あって、これ多分 OS10 と iOS 両方なのかなと思うんだけど。
あると思う。うん。
あのね、
NS Persons Name Formatter だったかな。
そうそうそう。うん、いや、なんかもっと長かった気がする。
もうちょっと長い。
Person Name Component Formatter みたいな。
あ、そうそう、そんなやつ。長すぎ
る。ファーストネーム、ミドルネーム、ラストネームをやると、ユーザーの言語に応じて正しい呼び方をしてくれるっていう。どうなんですかね。
なんかこう今までなかったんだって逆に僕は思ったけどね。
例えば僕今 iTunes マーベリックスで出すと、右上にサインしてる iTunes ストアのアカウント名が出るんですけど、
うんうん、
なんか達彦って漢字で出てくるんですよね。日本のストアにサインしてる場合。
ああ。それはだから宮川さんになるんじゃない？
そう、宮川さんになるんだろう、多分ね、
うんうん。なんかその説明の中では、だからその日本だと3をつけるみたいなのもちゃんとやってくれるって書いてあったかな。
うん。
うん、
その文化的なコンテキスト
っていうか、ね。そうそうそうそう。うん、
ああ。まあ、いるのかいらないのかよくわかんないですね。
まあでも宮川って言われるよりはよくない。
確かに。宮川って確かに何もなしで呼び捨てきたら結構あれだね。
達彦より分が悪い気がするけど。達彦だったら、ああ、まあしょうがないな、英語の。そうそう、英語圏だしって言えるけど。
フレンドリーにしようとしてるのかなって思うけど、確かに名字呼び捨ては結構やだね。
宮川。
しかも漢字だからさ。
まあでも宮川さんか、宮川殿か、様か。
3でしょ。3でしょ。他ないから。
その機能はなんかさ、メーラーとかについたら嫌だけどね。リプライ書くときに、引用するときに、あるよね、引用ヘッダーっつうの。
あるね、
うん。昔のヘッダーでさ、何月何日に何々さんは書きましたみたいな。
うん、あるね、あるね、
うんうん。あれが何、上司かどうかを判定して、上司だったら
。いらね、
そのプロトコルは嫌すぎるな。でもまあそんなところなんですけど、一応博朗さん的には OS10 にメタル来るっていうね、
うんうん、これは結構でかいと思うな、うん、
これは結構でかくて、メタルは来ないと思ってたんですよね。
そうだよね、だって去年言ってたじゃん、 A7 専用って。
う、うん、来ないって言ってて、まあ大きい、マクロな理由とミクロな理由とがあって、でミクロな理由から言うと、API の仕様が、タイルドレンダラー、その iOS に載ってる、イマジネーションテクノロジー用に最適化された API だと思ってたんですね。で、なんで、まあ、API 仕様的に、その MacBook とかはですね、NVIDIA とか AMD の GPU が載ってるんで、そこに同じ API 持ってくるのはちょっときついんじゃないかなと。というのが理由一つだったんですけど、うん、まあそれは持ってきて、で GPU ファミリーにも MacBook をドカッと乗っけてしまったんで、まあそこはなんとかクリアしたと。でもそこで機能セットがだいぶ変わるんで、なんていうのかな、まあコード側でいろんな機能があるかないかを見て対応するっていう、複数パス書かなくちゃいけなくなったのは結構面倒じゃないかなっていうのが一つですね。で、それからマクロな、その理由の方は、OpenGL の後継でバルカンってのがあるって、この間話しましたね、
うん。
で、そのバルカンのコンソーシアムに Apple も参加してるわけですよね。
うんうん、
で、バルカンの発表の時にこう、協賛企業一覧とドンドンドンとこう、ロゴが出る中に Apple もこう、ガーンとあったんで、で、これは、まあ OS10 にはバルカン乗っけますよっていうことじゃないかなと思ってたんですよ、
うん、
でここに来て、でも OS10 にメタル乗っけるっていうことは、まあクロノスグループからしてみれば、まあアップルさんやってくれましたのを
なんでそこで急に
その仕様を決めるっていうのは、まあコンソーシアムで決めて、お互い利害の対立する人たちがこう仕様をすり合わせるわけですけど、
まあ、決めてるのは人間なんで、そこでこうなんだろうな、こうちょっと仁義に反することをすると後々怖いんじゃないかなと。多分今この広島にあるクロノス組ってとこの事務所では蜂の巣をつついたような騒ぎになっててほら戦争じゃーと、鉄砲玉詰めろっていうことになってるんじゃないかな。
何の引用なのそれ。いや、いらない、いらないし、そういうの。
いや、これはちょっとびっくりしましたね。
っていうかさ、その素朴な疑問として、バルカンってそのオープン GL 光景なわけでしょ。
うんうん。
だからその何、それはやっぱりメタル的なその、うん、もっと薄いレイヤーで作り直してるってことなのか、
うん、
それともオープン GL ほどは重くないけど一応メタルよりはまあ厚いレイヤーで作ってるのかとか、その辺あるんじゃない。だから例えばメタルの上にバルカンが乗るとか、そういうことありえるの。
ね、まあメタルもバルカンもダイレクト X12 もほとんどやってることは同じで、まあなんだろうな、ほとんど違わないかな。だからレイヤーの厚さとしてもそんなに違わないし、やりたいことも変わんないし。
だ、要するに GPU にもっと近いところでプログラミングできるってだけだよね。
まあそうそう、今までのドライバーモデルが古すぎて悪すぎたっていうのを、うん、あの10年前くらいのゲーム機からずっとゲーム機はこの薄いレイヤーでやってたのを PC に持ってきたっていうのが、うんうんうんうん、趣旨で。で、その点からすれば、バルカンもメタルも、まあ、そんなに変わんない。まあ、ちょっとは変わるかもしれないけど、まあ、そんなに、それが理由でメタルにしましたっていうことにはならないかな。
うん、まあ、でも、アップルのことだから、本当にバルカンが良ければ、あっという間にメタル捨てる可能性はあるけどね。あの人たちだってガベージコレクションとか2年で捨てたりとかしてるから。
なるほどね、
うん、3年かけてインプレしたのに2年で捨ててるとか、そんなのいっぱいやってるから、うん、本当に来るんだったら中継ぎ的な感じでメタル捨てても、
うん、
まあ、やりかねんと思うけどね。 僕はその GPU 業界は詳しくないけど、アップル的にはそういうことをよくやるからさ。
まあかもしれないけども、これでこうメタルのメタルじゃないや、バルカンのユーザーがほとんどいなくなっちゃったんで。
おお、なるほどね。
まあバルカン骨抜きになった説ってのもあるかな。
うん、まあでもさ、そういう標準化団体にいるとさ、動きが遅くて、あ、なんかアップルがしびれ切らしたとかもあるんじゃないの、もしかして。
あ、もちろんそれはあって、そのオープン GL がここまでこのグダグダドロドロしていて、クロノス付き合いきれんっていうのが、メタルのモチベーションの一つであったわけですよね。
まあそうだよね。
で、まあそれに、その付き合いで、クロノスにいて、バルカンやりますよって言って、やらなくなったってのがサプライズですね。
ちなみにマイクロソフトとかはどうなん？
マイクロソフトはダイレクト X12 でいきますって言うんで、
うん、とっくにオープン GL 捨ててるか、そういうは。
まあそうね。
じゃあもうバルカンに船に乗ってる人はもういないんだ。
うん。マイクロソフトダイレクト X12 って言ったけども、あのブラウザでは WebGL サポートしたりとか、その辺もいろいろあるですね。
うん、
まあ、グラフィックス API がこう奥が深いというか闇が深くて面白いんですけど、
ね。闇ね、
うんうん、まあでも世代もね、何世代か変わってるからね、そのやっぱ API がその間ずっと変わってないという方がまあ不思議だったというか。
まあそうね、
うん、
でここで新しい API にどこも変わるっていうのはいいことだけども、3つ API が揃うっていうのは結構きついかなと、
うん、
それはそのなんか Unity とかそういうベンダーの人たちが3つインプリ しなきゃいけなくなってとか。
そう、 Unity とかミドルウェアはインプリしないといけないし、自分でゲームエンジンを作るメーカーは自分でインプリしないといけないと。まあ、API のフラグメンテーションってことですね。
まあでも自分でやる人は、まあ、まあどれぐらいいるの？
どうかな。モバイル系だと少なくなってるけども、多分2割3割くらいの会社はまだ自分でやってるんじゃないかな。まあ残り6割は多分ミドルウェア使ってる、
うん、まああの午前のキーノートだと確かゲームのねデベロッパーが出てきてデモしてたと思うんですけど、
うんうん、エピックが出てましたね。
そうエピックかな、
うん、
でもまあ MacOS でゲームやる人、まあありていにっていないですよね。
うんうん、そう
だからなんかゲーム向けのなんかあれを出してきてもなって思ってたんですけど、一応スライドでも紹介された通り、なんか Adobe とか、 が使うって言ってて、午後にやってたプラットフォームステートオブユニオンの方だと、アドビの人が出てきて、アフターエフェクトかなんか、
アフターエフェクトとイラストレーターだね。
そう、イラストレーターか、うん、イラストレーターのやつはもう、メタル以前だとズームインするのにもうめっちゃ時間かかるみたいな状態だったのが、うん、メタルにしたらリアルタイムでもうすごい小さいピクセルまで全部ズームリアルタイムできますみたいになってて、うん、そういうアプリケーションの方がなんか説得力があるんじゃないかなっていう気がしたんですけどね。
確かに、
うんうん、まあそれは今までの OpenGL があまりに遅すぎたっていうことではあるんだけども、うん、でその今のそのゲーム的にはあんまり Mac は関係ないっていうのはその通りで、だからこそまあ Mac は捨て駒でバルカンにするんじゃないかなと思ってたけどそうはしなかったっていう、ね、
なるほどな、うんうん、まあわかんない、去年出してみたら意外と評判が良くてこっちで行こうってことになったのかもしれないし、
そう、
まあ、あと僕のまあ一番の予想はやっぱ今回そのコアアニメーションとコアグラフィックスの下側が全部メタルになってるから、そのそうすると iOS と OS10 で違うコードをメンテしなくていいから、
あ、なるほど、
それは相当大きいと思うな。
そうそう、それもポイントで、ゲームエンジン側ではメタルはその iOS があるんでこう絶対対応しないといけないと、
うん、
でそこでまあ棚ぼた式に OS10 でもメタルの方がいいじゃんっていうのは一つあるはありますかね、
うんうん、まあでもその下回りを変えたのは結構頑張ったなと思うけどね、その OpenGL からメタルに変えたっていうのは、
うんうん、
多分それなりに早くなる、うん、まあ言ってることが本当なら多分早くなるし、あと昔はその OS10 はコアグラフィック、コアアニメーションは OpenGL で、iOS は OpenGL ES とかなんか多分結構メンテが大変だったのが楽になるんじゃないのかな。
うん、それはあるね。
中の人たちはね、
うん。うん。
このメタルの恩恵を受けられるハードウェアっていうのはどのファミリーなんですか
?2012 年以降の Mac。
うん。うん。MacBook Air とかも含む、
うん、含む。2012年以降の全 Mac。で、全 GPU。
ああ、うちのダメだ。
いつの使ってんの
2011年レイト。
はい、いい加減ね。買えない
買い時は。
そう。僕のも、でもまあ僕のも2012だからな。ギリギリなんだけどね、そういう意味ではね。
うん。僕も、あ、僕はさすがに2013かな。ね。そっか、まあメタルの話はちょっと面白かったですけど。OST はまあそんなところ。うん、いい
そうかな、なんかあったっけ他。まあ OS10 じゃないんだけどサファリ、
はい、
が今回結構また変わって、
うん、
そのウェブ、まあ、サファリというかウェブキットね、
うん、
でまあ去年の WWDC の後じゃないけどその後のバージョンか何かでスクロールをしながらスレッドが JavaScript のメインスレッドが止まらないっていうのが入ったんだけど、今年はそのスクロールにターゲットポジションをつけれるとか、あと、うん、ブラーエフェクト、iOS の、
はい、
バックドロップっていうんだけど、バックドロップエフェクトが CSS でできるようになったとか、
うん、
結構その、iOS7 のエフェクトがウェブ上でできるようになってきて、で、これなんで重要かっていうと、ウェブデザイナーみんな iOS7 っぽくしたいのよ。ウェブサイト。うん、まあ、モバイル、デスクトップ両方ね。でこれまではものすごい無理をしてそのブラーってかけたりとかスクロールをエミュレーションとかしてたのが、
うん、
まあ今回からは CSS1 個書くだけで全部 GPU ベースでやってくれるっていうんで、まあデモもやってたんだけども、 iPhone の写真みたいな、iPhone の写真のスライドショーみたいにこうスワイプしてページがどんどん変わっていくようなやつとか、例えば Facebook だと今クリックしてるけど、
うん、
そういうのをスワイプすると iPhone みたいにまあページがスクロールするとか、
はいはい、
あとフォースタッチ API もまあブラウザに入ったからフォースタッチするとライクするとかそういうデモもやってて、なかなか面白かったよそれも。
なるほど、
うん、
でもスクロールのスナップポイントってやつですよねあれ、
うん、そうそうそう。
でもあれって最近のウェブページによくあるスクロールジャッキングに使えるんじゃないかと思って、
うん、
僕はああいうの嫌なんですよね。
僕も嫌だけど
スクロールジャッキングって何のページかっていうと、例えば最近本当によくアップルがやってるんだけど、
そう、ね、
Mac のねページとかに行くとこうスクロールバーだと思ってこうなんだこうポインターとかでスクロールするとなんか紙芝居みたいに一枚一枚こうめくれてくページっていうのが最近すごい流行ってんだよね、
うん、
でまああれをすごい JavaScript とかで頑張って実装してるんだと思うけど、
そうそうそう、
まあそれをね CSS でネイティブで実装することによってこう パフォーマンスが安定して出せるっていうのはあるかもしれないけど、うん、じゃあ これでスクロールジャッキングをしてもあまり問題がないみたいになって、まあね、また流行ることになるともっと嫌なかなっていうのはあるけどね、
うん、だから縦の方向のスクロールに使うのは僕も嫌いかな。だから横で、うん、まあ Facebook、 まあ Facebook のデモじゃないんだけど、まあ写真ビューアーみたいなデモをやってて、まあほぼ Facebook を想定してるような UI だったんだけどまあ写真をスライドしていくと、まあスワイプでできるっていうのはまあいいなと思ったかな。
あれでしょ、あのカルーセルみたいなページってことだよね。
そうそうそうそう、うん、
でもそれってさ、スクロールはあのトラックパッドをこう左右にスワイプするわけだよね。
うん、そうだよ。
それってこうバックボタンと相性がバックジェスチャーになるじゃない。
ああ、それそういえば説明してなかったな。どうすんだろう、
あれ。嫌でさ、
あれ嫌だね
あのもうすごい OS10 のな、結構 2,3 バージョン前からの問題なんだけど、
うん、
左右スクロールがスワイプでできるっていうのと、ウェブページのバックジェスチャーがスワイプっていうのが、
そうね、
全くコンフリクトしてるからね、
うんうん、まあバックボタン問題だよね。
そうそうそう、
うん、ニューバックボタン問題だよ。バックスペースでバックする問題となんか似てるような気がするけど、バック問題ブラウザバック問題、
うん、左右ジェスチャーはちょっとそういう意味で嫌なんだけどね。
あと OS10 ルートレスになったってのはちょっとびっくりで、
ありましたね、
うん
うん、
素動でユーザー便とかに書けなくなったっていうね、
うん、
あれってもうデフォルト有効になるんですかね。
うん、なってるみたい、うん、
いや僕もそのセキュリティ関係のプレゼンちょろっとだけ見たんですけど、なんかアップストアのアプリからそのスラッシュシステムとかスラッシュエトセとかスラッシュユーザーに書けませんよって話だとちょっと最初思ってたんですけど、
いやそれは前からできない
し、まあ、前からそう、それがなんかもっと強くなったとかそういう話かなと思ってたら、うん、
それサンドボクシングだよね。 そうそう、それより、うん、
それで、アップストア以外のアプリでもその制限がつくようになるっていうのが一つと、
うん、
あとはもうコンソールターミナルでスルーとかで自分でルートになったとしてももう書けないっていうことですね、うん、
これはちょっとがっかりというか残念というか。
そうなんだ
何でも書き換えられるこう楽しさがあったのがまあ書き換えることないけど、できなきゃできないでちょっと嫌だなっていう。
一応元の状態に戻せるコマンドはあるんだけどね、
うん、なんかブートパラメーターを変更するみたいな、
うん、そうそう、
オプションがあるらしいね。
まあでもこれはやっぱ一般ユーザー向けのセキュリティを考えてるんだと思うけどな。だからさ、僕まあこれはさ、なんかこうなんていうか、まあ逃げ、まあセキュリティはもちろん一応一つあるんだけど、やっぱアップストアにないアプリが多すぎるのよ、
うん、
でその理由はサンドボックスにできないからなんだけど、まあエディターとかね。でじゃあサンドボックスにできないアプリにをアドミンのユーザーで起動すると基本的にアプリが何でもできちゃうから、
うんうん、
アプリにセキュリティホールがあるとまあそこで問題になる、例えばメーラーとかさ、うんうん、っていうのをまあ潰したかったんだろうけど、だったらアップストアのサンドボックスの制限をもう少し変えるとかそっちの方向に行ってもまあ良かったんじゃないのかなっていう気はするけどね。
なるほど、
うん、まあシステム全体としてはいいことだと思うけど、本当に普通のユーザーにとってはさ、
まあね、
触れないとこは触れない方がやっぱいいからさ、う
ん、コンシューマー OS としてはあるべき姿ではそう、ね、あるね、
うんうん、
ただまあ、まあ、フォームブリューはユーザーローカルに書くんで影響ないと思いますけど、
うん、
見たやつだと例えばベイグラントとかなんかいろんなパッケージマネージャー系のやつとかで、
うん、
ね、エトセの下とかに書きたいやつが結構あるんで、うん、その辺はいろいろシンボリックリンクしなきゃいけないとかなんかいろいろ変わってくるのかなっていう。
うん、てかそういうのはホームの下に書けない理由がやっぱあるの？
いやあんまないんじゃないかな、
うん、
単純に OS10 だけ特殊扱いしたくなくて、
あ、なるほどね、
普通のユニックスのようになんかユーザーの下に書けるでしょみたいな感じだったと思うんだよね、
うん、
ルート取ってれば、
ね、
うんうん、まあ、あとラウンチ D の設定とかもシステムの下にあるんで、そこが書き換えられないと面倒なこともあるかな。
え、本当にそんな書きたい書き換えたことないよそんなのって
デーモンの開発をするとか
そんなことしないし
まあそういう時はその設定を変えればいいのか。
まあそうだな、うん
うん、
まあだ開発者向けにはだからちゃんとこれまで通りにするモードはあるからさ、
うん、まあね、まあ、
うん、工場出荷設定時にまあやっぱり安全にするっていう対策だと思うけど、う
ん、設定変えよう、
うん、まあほとんどのね、あのソフトウェアがあのプレフィックス変えることできるんで、ホームディレクトリーにしたりインストールするとか、
うん、そうね、
まあユーザーローカルにするとかね。ただホームブリューはユーザーローカルの下全部乗っ取っちゃうような感じになるから、前から僕それちょっと嫌ではあったんだよね、
うん、
あれってユーザーローカル自分の権限に書き換えて、で、ホームブリューでインストールしたやつ全部そこのユーザーローカルの下に入るじゃない、
うん、
で、ホームブリューのソフト以外のソフトでもユーザーローカルに書くやつがいると、なんかルートのやつとルートじゃないやつがこう、混じって気持ち悪いみたいなのが 前からあったんだけど。
まあ、そのディレクトリー問題は2015年になっても、いろいろ頭痛いよね。どこに入れるかとかさ、環境変えるとかさ。
いや、なんかその OS10 を気軽に使えてラップトップで動くユニックス環境みたいにして使う人もまあいなくはないというか、それが良くて使ってる人多いじゃない？
そうね。
うん。
うん、
だからまあそこがだけどね。
そうね。まあそこはまあ、まあ変わってきたというか。
うん。BSD の良さがちょっと消えつつある感じがして残念かな。
良さなのかな
混沌としたところ。
やっぱカーネルレベルとアドミンレベルが一緒なのはいろいろ問題があると思うんだけどな。
まあね、まあね、うん、
はい。まあじゃあ OS10 はそんなとこでいいですかね。じゃあ iOS の方に行きますと、うん、あー、なんかこのショーノートめっちゃ長いですけど、
長いなこれ、うん、いや iOS マイナーアップデートとか言ってさ、いっぱいあんじゃん。
トリアージして細かいのは省いていかないと、
省いていかないといけないですね。
うん、
いやそうだ、予想当たった話をこうもう一回すると、
うん、
前回のエピソードの38分ぐらいから僕が話してるやつがこうバンバン当たってて、すごい気持ちよかったんですけど、うん、ただキーノートでは発表されなかったんで、
そうだね、
後のドキュメンテーションとか見て、あ、これ入ってんじゃんみたいなのがありまして、うん、一つがサファリビューコントローラー、
うん、これいいね
ってやつですね、
うん、
今でだとこう UI ウェブビューとか WK ウェブビューでミニチュアブラウザーをね、みんなが実装してたんだけど、それをやめてサファリビューコントローラーを使いましょうっていうのを使うと、
うん、
パスワードリフィル、オートフィルとか、あとクッキーを共有したりとかね、そういうのができるっていう。
そうね。
そうですね。
うん。ブックマークとかもできるんじゃないかな、だから。
うん、あとリーディングリストに追加とか。
そうだよね。う
ん、あとその状態、あとあれだ、タブ、タブじゃない、URL のロケーションバーがリードオンリーになるんですよね。
うん、お
ー。だから、サファリに行っちゃうとさ、離脱しちゃうでしょ、基本的には、
うんうんうん。
だからサファリのエクスペリエンスを提供しつつ、開いた URL 以外には、
いけない。
いけない。まあ、リンク辿っていけばいい。いつかはいけるんだろうけど、うんうん、基本はいけない。ただ、なんか、面白かったのは、そこに、コンテンツブロッキングの仕組みをインジェクトすることができて、なんだろう、例えばこのページを、リンクを開くんだけど、そのページの中のサイドバーはレンダリングしないとかいう、そういう命令をアプリ側からインジェクトすることができるっていうのが一つと、同じ仕組みでエクステンション、
うん、
iOS 8のエクステンションと同じ仕組みで、例えば広告をブロックするエクステンションとかを開発できるようになるっていう、うん、さらっと紹介してたんだけど、結構ビッグディールな気がしますね、
うん、これは出てくるだろうね、うんうん、アドブロッカー的なのが、
うん、
これはでもどうなんですかね。モバイルサイトにとってはなんかこうアドブロッカーがすごい人気が出てくると、それはそれで
まあ困るよね、うん、まあでもああいうのってやっぱ入れる人 5% もいないからさ、多分 3% もいないと思うな、
うん、
うん、確かにすごい一番、いつも常に一番人気のエクステンションだけど言っても本当にすごい少ない人しか使わないんじゃないかな。
まあマジョリティには無視できる数っていうね、
うんうん、じゃなかったらとっくになんかこう暗殺とかされてる気がするけどな、作ってる人とかが
そうそうそうですね、
うん、そう、当たったのそれだけだっけ。
あともう一個はアップリンキングかな。
あー、アップリンキングね。
URL、 例えばメールアプリからツイッターの URL を開いたときにツイッターのオフィシャルアップがデフォルトで開くように、
うん、
サーバー側で設定できるというやつで、これは Google 用でね、 Google がやるって言ってたんで、まあ Apple もやんないかなと思ったら、
うん、
やるみたいですね、
うん、これサンプルが Twitter だったのがいいね。
そう、そこがちょっとね、僕この間もその話しようと思ったんですけどGoogle も同じ話 Twitter でしてて、
あ、そうなんだ。
そう、 Twitter を例にするのあまりいい例ではないっていうね
いや、いい例だよ。
あ、そう
もう今となっては、
うん、ツイートボットとかさの人はこれを見てうんっていうふうにツイートしてましたね、確か、
まあね、してたね、うん、うん、まあもうしょうがないわうんって感じがするけどな。
ただこれ仕組みとしては Google とかと同じファイルを使うのかなとか勘ぐってる人がいましたけど、もう実際に iOS8 のハンドオフで あのサーバー側に同じようなファイルを置かなきゃいけなくなっていって、
うん、
ハンドオフを実装するときに、でそれと全く同じファイルを使うらしいです。
おー、なるほどね、
うん、逆に言うと今の iOS8 の状態で iOS で8でハンドオフをサポートしてるサイト、例えば Amazon とかがしてるんだけど、
う
ん、iOS 何にアップデートしたらもういきなりこの機能が動くようにもうなってるっぽいです。
なるほど、
うん
うん、まあいいと思うな。あの、うん、いっぺんブラウザに行って必ず飛ぶアプリとかやっぱいっぱいあって、
うん、
その何が嫌かっていうと、ブラウザに戻ったらまた飛ぶのよ。
うん、
言って意味わかる？だからいっぺんリンクを開くと、例えばその、まあじゃあツイッターだったらツイッター .com でサファリ開いて、サファリがツイッターアプリを開くんだけど、で、ツイッターアプリ閉じてまたサファリに戻ると、サファリページ消えてるから、ページリロードして、キャッシュ消えてるからね。
うん、
でリロードしたページがまたツイッターアプリを呼ぶみたいなことがあって、うん、すごい鬱陶しいのよ。
UI 的にもなんかこう空のサファリが開いたと思ったらいきなりまた次のアプリに移動してとかなんだよね。
それがなくなるのはいいかな。結局みんなもうやってることだから、それをね、だからそれをまあワンステップ減らしてくれるっていう意味ではいいと思うけどね。
多分似たような話だけど、またツイッターの話しちゃうけど、 OOS とかでインアップブラウザを開いて OOS 認証をして、ネイティブのアプリにリダイレクトするみたいな動きは基本的に OOS のデフォルトのやり方としてはあったんだけど、
う
ん、やっぱユーザー体験が著しく悪いんでみんな実装しないよね。で、あのツイッターで言うと XOOS みたいな感じで、
うん、
ユーザーパスワードを一旦預かってそれで裏で認証するみたいな、
うん、
なってたけど、サファリビューコントローラーを使うとキーチェーン、iCloud キーチェーンとかにもアクセスできるし、
そうだな、うん、
ああそれはいいかもな、
うん、
その一旦 OOS 用にサファリを開くっていうのをしてるアプリもあるんだけど、 それをするとそのリジェクトを食らうこともあるっていうね。
ああ、
なんか
あのアップストアのレビューででしょ。
そうそう、
うん、
その OOS 用に他のアプリを、特にサファリを開くのはよして、で自前 UI でやりなさいと、
うん、
あ、
ただ自前 UI でやるとそれが本当かどうかわからないんで、
うん、
まあ例えばサードパーティーのオースサービスを提供してる会社とかにとってはそれはやってほしくないと、
うん、
っていうジレンマがあったのが解決する、
うん、そうだね。
そうだからミニチュアのね、あのウェブブラウザを作ると SSL が本当に効いてるかも分かんないし、
うんうん、
ロケーションバーが正しいのかも分かんない、なんかフィッシングのサイトに行ってるかもしれないしね、
う
ん、
そうそうそう、
うん、でもしかもクッキー共有できないから、ログインしててもペンペンログインしないといけないしね、
うん、そうそうそう、うんうん、これはいいかも。
確かにね、うん、あのちなみにミニチュアブラウザ昔作ってた身としては、あれほんとめんどくさいの作るの作らなくていいんだったらほんと作りたくないって感じだから、うんうん、非常にいいと思うけどね僕は。
あの実際になんかキャッシュとかもクッキーとかの共有する範囲とかももし変えたければ変えられるみたいで。
おー、なるほどね、うん、
テンポラリのストレージにやるとかやれば、うん、プライベートブラウジング的なことも簡単に実装できるしって言ってましたね。
うん、これはいいね。
うん、
うん、
はい、それがサファリとアップリンキングはそんなとこですけど、まあアップリンキングに似たようなので、
うん、
アップインデクシングっていう、
うん、
これはスポットライトからアプリのコンテンツを検索できるようになるっていうものですかね、
うん、これちゃんと動くのかな
あのこれはやっぱ2種なんか2段階あって、ローカルのアプリ側がスポットライトから定期的にあんたのアプリの検索データをよこせみたいな感じでインデックスするっていうのが一つと、もう一個はサーバー側の HTML ファイルにアプリに対応するこうメタデータを書いておくと、Apple のボットが取りに来て、Siri の検索するときに出てくるっていう 2段階あるみたいですね、
うん、うん、なるほどね。
まあこの辺は Google とかもやってるんで、
確かにね、
妥当なっていうね感じですかね、
うんうん、まああと大きいのはだからマルチタスクかな。
そう、
これ面白いのがさ、去年の WWDC 前はさ、まあもうあらゆるところがみんな予想してたんだよね、これ、
してたね、
これが来る来るっつってみんな予想してて来なくて、なんだ来ないじゃんっつって、で今年誰も予想してなかったな面白いなと思って、去年あんなに騒いでたのにさ、うん、来なかったら、あ、もう来ないんだなと思って、来ないもんになってたけどさ、
まあこれは多分その iPad Air 2のローンチに合わせて仕込んでたんだけども、 まあ、実際やってみたらあまりにも動かなすぎて
そうだろうね
1年寝かしてやっと動いたっていうね。いやでもこれはびっくりで本当に動くんだっていう、その
ね、すごいね、
うん、カーネルは BSD だから、まあ、マルチプロセスで全然動くけども、その UI キットなりの COCOA はその今までずっとシングルプロセスでしか動かないように作ってたわけでね、
うん、
それをそのマルチプロセスで動くようにできたっていうのがすごいなと、う
ん、まあ、ここはっていうか UI キットね、
さあそうね、うん、UI キットが、
うん、一応アップキットはもともとマルチウィンドウだから、
ああそうか、
うん、だけど UI キットは一応まあね iOS 用に作ってるからね、
iOS 用にね、
うん、まあいろいろ多分あると思うよ、
うん、動くわけがないよね普通に考えたらね、
うん、そうっていうかね、だからいわゆるウィンドウサーバーっていうのが Mac でいう Windows サーバーが、あの iOS でいうとまあスプリングボードなんだけど、そのスプリングボードってだからアプリのラウンチャーとアプリ切り替えとやってて、まあ要するに Windows サーバーみたいなことやってんだけど、
うん、
iOS6 の時にあまりにもそのスプリングボードがでかくなりすぎたんで、バックボードとスプリングボードって2つ分けたんだよね。多分その時から結構頑張って仕込んでたんだと思うから。
ああ、プロセスを分けたってこと？
そう、プロセスを分けて。
ああ、なるほど、ね。
アプリケーションを管理するプロセスマネージャーと、ウィンドウを管理する、その、あ、違う、ウィンドウを管理するバックボードと、あの、実際のあのアイコンとか並べてやるスプリングボードっていうフロントエンドを分けて、その、まあ、もっとデスクトップっぽくしたのかな。うんうんうん、ファインダーと、あの、ウィンドウサーバーを分けたみたいな感じになってるんだと思うんだけど。
ああ、なるほど、なるほど。うん、まあ、その辺から仕込みを入れて、去年は間に合わなくてしくじって、
うん、
やっと今年出た。
そうね。
いや、すごいですね。すごいすごい。
まあ、一応その去年 の、 あのサイズクラスっていうのを導入したのが、最初はその iPad のマルチタスクなのかな、スプリットスクリーンを見越したものなのかなっていう見方もあったけど、まあ、一応去年は iPhone6 と6プラスが出て新しいサイズに対応してくださいねっていうことで、そのサイズクラスっていうのは受け取られて、でも今年はそのサイズクラスをもうみんな作ってるから、ほとんど やらなくても iPad のスプリットスクリーン対応できますよっていう、
ね、できますよ。みんな笑ってたけどね、うん、あれオートレイアウトのサイズクラス使ってたら何もしなくても動くよっつって、みんなクスクス笑ってて、うん、ああみんな使ってないんだろうなっていう
、うん、そのスプリットした時の画面比も今あるデバイスに大体合ってるんだよね、右画面と左画面の大きさっていうのは、うん、
そうね、あの小さいだからコンパクトのサイズが多分320だから、
うんうん、
320か375か、まあ、とかその辺だから、まあいわゆる iPhone で同じアプリをサイズクラス使って iPhone で表示したのと同じような UI 出る。
なるほど、
うん、
いやまあその辺もよくできてるなっていう感じ、
うんうん、だからまあここまで考えてたんだろうねやっぱね、ちゃんとね、うん、
実際マルチタスキングって言った時は3つあって、1つはスライドオーバーだったかな、
うん、
その今動いてるアプリは一旦サスペンドした状態にして、で右からスライドしてきて別のアプリをちょろちょろっといじってまた戻すっていう、それがスライドってやつで、うん、もう一個が ピップ、うん、例えば、うん、クイックタイムじゃないか、あの動画、サファリからの動画とかフェイスタイムとか、うん、他のアプリの上にオーバーレイする。これは本当にマルチタスクというかね、
うん、
メールアプリとかだったらメールをいじりな見ながら動画もそのまま再生しながらだよね、うん、
これはねちょっと使ってみたけどすごいいいよ。
お
これはキラーだと思ったよ本当に、
うん、ずっと YouTube 見ながら
そうそうそうとか、まあスカイプビデオチャットとかさしながらさ他のことができる、
うん、まあちょっとサーフェスっぽい感じはしますけどね、うん、Windows ので、あのスプリットスクリーンっていうのが本当のマルチタスクで、
ね、
実際に2つのアプリを切り替えながら同時に動かせるっていうのが、でもこれは iPad Air 2以降しか対応してないっていう。
そうね、うん、多分メモリーか GPU か、まあその辺の問題だと思うけど、
まあ握りがないと動かないってことかな。
うん、
うん、まあ確かにそうか、一つのアプリで1ギガ前提にしてキツキツに使ってれば動かないっていう計算かな。
確かにね、
うん、
まあ実際これ使うケースがどれくらい、実際にね、あのスプリットとして使いやすいアプリっていろいろあると思うんですけど、
うん、
まあ一番あるのはなんかツイッターでタイムラインを ね流しまくるやつとか、あとなんかタイムラインで見たのはツイートボットの作者の人が同じアプリでカルクボットっていう計算機のアプリを出してるんだけど、うんうんうん、まあ要は他のアプリでなんか数字見てるときに 横でちょちょっと計算をするみたいなね、うん、そういうビジェット的な使い方もありだよね、うん、
まあ結構あるね。まあ PP が一番使われると思うけどな、やっぱ。
まあ多分ね、
うん、
一番大変だったのはこのスプリットスクリーンだろうけど、うん、多分そんな使わないかもしれない、
うんうん、そうだね、うん、そうだ、スプリットスクリーンといえばこれ一応 Mac にもあるんだね。
ああそうだ、 OS10 の
タイルするやつがね、ウィンドウマネージャーがね、
あれは嬉しいかも。こういつもこう何ウィンドウを横に並べるの相当苦労してたから、うん、
あれでもこれ本当の話かどうか知らないけど、あれはスティーブ・ジョブスが嫌いだったからずっと入らなかったっていう噂が昔だから、ウィンドウは昔からあるじゃん、4枚タイルにするとかさ、2枚タイルにするっていうのがさ、ウィンドウ 3.1 からあるじゃない、
うんうん、まあそうね、Windows 1とかスプリットしかできなかったもんね。
そうで、 Mac ユーザーはずっとそれがないのを怒ってたんだけど、ずっと入らなかったのはこれなんで4だったか忘れた、多分スティーブ・ジョブズが嫌いだからとかなんかそういう理由だった気がするんだけどまあそれがだからそうじゃなくなったのかなっていう。
あれはだからフルスクリーンでアプリをやりつつ、でももう一個他のアプリをこうスライドインさせてくるっていう ね、
うん、
ことだよね、
うん、まあビジネスユーなんかエクセルとか大量に使うような人には結構便利なのかなって思うけどね。スプレッドシート反対に出して、もう片方にページ出して、
うん、
やるみたいな仕事とか、まあ、スプレッドシート2個並べるとかさ、今までだとこう、ウィンドウが微妙に重なるとかさ、ね、ウィンドウにシャドウがあるとかさ、いろんな問題があったのが、まあなくなるから、うん、そういう人には使いやすいんだろうけど。
まあ、ウェブのタスクリスト見ながら X コードをいじるとか。
うん、うん
なんかやってたね、サファリでドキュメンテーションを見ながらターミナルでコード書くとか、
うん、あれ面白かったね、サファリなんだって。 X コードドキュメントエディターあんじゃんドキュメントビュ
ー確かに
サファリなんだっていう。
ああ確かにね、うん、
あれ面白かったな。
スタックオーバーフローとか見るとかね
確かにね、うん、
そうそう。だから PIP はでもアプリが一応対応しなきゃいけないんでしょ、バックグラウンド再生に。
あ、いや、アプリ、あ、うん、再生する側のアプリがね。
そうそうそう。
だけど、標準のビデオビューコントローラーを、ビデオコントローラーを使えば何もしなくていい。
ああ、なるほど。
うん、サファリで再生したビデオもできるからさ。
うんうん。まあ、YouTube とかが、はかどるようになるっていう。
はかどらない。よりはかどらなくなる。あ、むしろ困るっていう。
スカイプとかもまあ、対応せざるを得なくなるよね、当然。
そうだね。うん。うん、
まあ、これでこう今年の秋にはでかい iPad が出るんだろうなみたいな。あ、
なるほどね。
なるほどね。
本当出るのかな。
まあ出るんじゃないかな。
あ、まあなんかキーボードがなんか微妙に iPad のキーボードが強化されるっていうので、
うん、
なんだ、キーボードの上に出るこうバーみたいな、ツールバーみたいなのがあるんですけど、あそこにコピーペイ用のボタンが増えたりとか。あと僕ちょっとよく分かんなかったんですけど、フェデリーがデモしてて、キーボードの上を2本指でこう撫でるとトラックパッドみたいに使えるっていうやつです
ね、うんうん、選択範囲が動かせるとか、
うん、カーソルが動かせるとかね、
うん、
カーソル動かすのは便利だと思うよ。だ今はさ、上に行ってタップしてとかやらないといけないのを、キーボードをスワイプするだけで、まあ、カーソルが動くから結構便利だと思うな。選択はちょっと微妙だと思うけど、よくわかんないけど。
カーソル動かすってのは、例えば、なんかドキュメントを書いてるときとかっていう。
そうそうそう、ノートとか、そういうの。ノートアプリ、まあメールでもいいんだけど、
うん、
で、例えば行の頭に戻りたいとか言ったときに、2本指ではパッとスワイプすると、そのまま頭に飛ぶから。
うん、まあ、便利っちゃ便利か。
まあなんかこう、ハードウェアの外付けキーボードで、コマンドタブとかが使えるっていうのもそうだけど、だんだんこう PC 化してるみたいな、うん、感じはあります、
ね、OS10 化してる気がする、
うん、まあでもポスト PC を目指して頑張ってんじゃないの、うん、この辺は、
うん、じゃあ来年マルチユーザーは来年ですかね。
マルチユーザー来なかったね今回ね。
マルチユーザーな、
これ毎年予想してる気がするんですけど
まあやっぱしばらく来ないんじゃないかな。
僕は来ないと思うけどな。
お一人一台 iPad を売るってのを諦めない限りは。
いやそうだけどさ、まあね、その秋に iPad Pro みたいなね、こうでかいやつが出たら、さすがにこう家族一台ずつっていうわけにいかないでしょ、一人一台ってわけには。
まあね。 でもプロだからさ、それはプロ用なんじゃね。
まあじゃあ iCloud のマルチユーザーアカウントを使ってる人だけ使えるとか。
あ、ファミリーアカウントね。
うん、
まあそれはあるかもね、そういう制限ね。
そうかもね。
ああ、それはいいかもな。お金にもなるし。
はい。あとは、そうですね、開発者向けの話だと、アップシニングっていう、ね。
ああ、これすごいよね。
これはその今までっていわゆるファットバイナリーというか、
うんうん、
32ビット向けのバイナリーと64ビット向けとか全部アセットも1個のバイナリーにしてサブミットして、で使う方も全部まとめてダウンロードしてたんですけども、サブミットするのは今まで通りなんだけど、アップストアが勝手にこの iOS のバージョンだったらこのファイルしか必要ないみたいな判断して小さいダウンロードにしてくれるってことですね。
うん、まあでもそれってサイニングした後にあの手を入れるっていうことですよね。
だからもう一遍サインし直すんだと思うよ、うん、
クラウド側でサインし直すと、
うん、そう多分ね、
うん、
あとこのビットコードっていうのもそうなんですけど、なんかコンパイラがどんどんサミットした後にどんどんコンパイラが良くなっていく、最適化できるようになるから、それもストア側でもう一回コンパイルし直すってことなんですよね。
いや、これすごくない？これどういうこと？じゃあ理解できなかったんだけど僕。だからバイトコードじゃなくてビットコードっていう名前にして、なんかそれをもう一回3コンパイルができるわけだよね、要するにね。
ああ。
だから自分で例えばもう一遍コンパイル、早い新しい X コードでコンパイルし直さなくても、勝手にサーバー側が LLVM のバージョン上げてオプティマイズして3コンパイルしてくれるってことだよね、きっとね。
うん。
これすごいなと思って。
これはすごそう。
え、ソースコードはサブミットされない、
うん、されない、されない、うん。だからまあ、ビットコードって言ってんだと思うけどね。
なんか中間表現があるのかな、その。
てかね、バイトコードって言ってない時点で、中間表現でもなくて、ほぼアセンブラーに近いんじゃないの、
うん、
だけど、なんかこう、最適化できる余地を残してあるのか。ちょっとよくわかんないけどね。
おぉ。まあ、LLVM の IR を入れてるのかな。
うん、多分ね。あとさ、最近そのクラッシュアナリティクスが入ったから、アップアナリティクスと。
うん、
だから、その、何シンボリケーションするのに DSIM もアップロードするんじゃないのかな。
うん、
したらさ、一応シンボルは持ってるから、どこで何かやってるとかってさ、それとまあ、コード見合わせて、なんかするとか、
うん、
まあ、よくわかんないけどね。なんか全然説明しなかったからさ。その、うん、まだ全然わかんないんだけど、詳細は。
うん。
うん、
これは何だろう、今までのファットバイナリーの思想とは結構違う感じがするよね。ね、
これね、うん、プライマリーにはウォッチ用に作ったんだって。
ほうほ
う、
ああ。
やっぱその制限がきついから、
うんうん、
ウォッチはもうビットコードになるのはリクワイアメントだって書いてあった。で、iOS は一応オプション。自分でオフにして、うん、だからこれ使いたくなかったらオフにできる。だけどデフォルトはオン。
アドビのマタローの流れを組む。まあそれだったら理解できるかな。
あ、なんか LLVM のサイト今見たんですけど、
うん、
LLVM ビットコードファイルフォーマットっていうのがありますね。
おー、なるほどね。
あえて同じ名前を使っているので関係があるのかなという。
なるほど。
気がしますが。
ああ、これは面白い。うん。面白いですね。
あと、これ、LLVM とかの話じゃないんですけど、なんかアップトランスポートセキュリティっていうのがあって、なんかその HTTPS の新しいその規格とか、新しい、まあ、要は古い SSL の暗号化とかってどんどんセキュリティの問題が出てきますよね、
うん、
でそういうのを今まではこうコードレベルで指定してたんだけど、一個上の、ハイレベルなアブストラクション API を提供するようになって、サーバーサイドのどの暗号化方式を使うかとかいうのを指定しなくても勝手に最新のものが使われるようになるっていうのがアップトランスポートセキュリティらしいんですよね。
うん、
でこれもさっきのとちょっと多分似てるなと思ったのは、なんかアップストアに出たアプリを開発者がアップロードしなくても、どんどんこうストア側でなんか新しくしていくみたいな、
うん、
そういう方針がちょっと見えるかなっていう気がします。
そう、ね、これまあ一方でだから、あのメンテされないアプリも増えてきたからかもね、
うん、
もしかして。
ああ、なるほどね。
うん、で本当はもう再コンパイルさえしてくれれば動くのに動かなくなっちゃって、
うん、
でもまあ困るじゃん、それアップストア的にはさ、
うんうん
うん、だそういうのもまあ動き続けるようになるみたいなのがあるのかもね。
なるほど。
なんかそれってこう今までのアップルとちょっと発想が違うっていうか。
違いね、確かに。
お前らちゃんと新しいのアップロードしろみたいな感じでさ、
うん、
だったの
が。だったね。うん、
まあ開発者の知らないとこでサイニングされるってのはちょっとあれかもね。気持ち悪いかもね。
まあ、サインもされるし、再コンパイルもされるしさ。
ね。
これだって LLVM にバグがあったらどうすんのさ、みたいな。
そう。なんか事故が起きた時に。
いや、もうこれちょっと余談になるけど、僕今日午前中ずっと Swift ラボで、Swift のコンパイラーのバグを Apple のエンジニアと半日直してたんだけど。
おぉ、うん。直った。
治らないよ。だってコンパイラーのバグなんだもん。だからなんでバグってるかをアップルの人に見せて、ここでコンパイル、このコードがちゃんと、ちゃんとしたコードにできな、を生成しないのね。正しいコードを生成しないの。オプション、最適化オプションをつけると。でそれを見せたら、もうそのエンジニアの人、なんかスイッチ入っちゃってさ、いや、これ絶対ちょっと調べるとか言い出して、なんか全部逆アセンブルして、一個一個見ててさ、まあ、それで半日ぐらいかかったんだけど、うん、いやなんかもう、それを、まあだから、こういうのをさ、やって、勝手にそのまた、再コンパイルした結果が、
動かなくなったり
して。そう、正しく、常に正しくなるのかなっていう、
うん。
特に最適化は結構バグると、バグるからな。
そう、コンパイラーアップデートして動かなくなるってのは、うん、よくあるよね。
うん、今、だから、今ある問題は全部最適化系のオプションなのね。最適化したらここいらないだろうって削っちゃってるコード削っちゃって、でもそのコードいるから動かないっていうのが結構あるんだけど、まあ Swift だけどね、それはね。
うん。ラボか。昔ラボを何回か出たことあるんですけども、なんだろう、こうカスタマーがみんなこうバグをレポートしに来るんですよね。
うん、
でみんなドヤ顔で、ほら見ろこれバグだと。再現プログラム持ってきてやったぞと。そういう、こう、押し寄せるエンジニアを片っ端からちぎってはなめ、ちぎってはなめっていう楽しい仕事だったんですけども。まあ、大体、ノンイシューで、まあ、そんなことはもう十分わかってると。バグはノンイシューなんだよって。まあ。
なるほどね。いや、でも僕が持ってった Swift のバグはみんな飛行ついてたよ。
おお、なるほど、う
ん。みんな喜んでたよ、なんか。
うん、ドヤ顔しました。
してないけど。僕はだから直してほしいだけだから、うん。もういいからワークアラウンド教えてっつって、うん。言ってただけなんだけど。
アップシーニングはもう一個あって、そのアセットカタログっていうので、例えばゲームとかのレベルごとのアセットとかを必要になるまでダウンロードしない。
うん、
まあ、今までもそういうの実装してたアプリはあったと思うんですけど、
まあ自分でね、
そう、それは X コードの中で普通にアセットでタグをつければできるようになって、うん、でそのファイルを Apple が全部保存してくれるっていう、
うん、
ことですよね、
うんうん、
そう、あとはテクスチャーをその対応機種だけにダウンロードしてくれるとか、うん、なかなかよろしいですよね。
まあ、でもそれはウォッチはわかるんだけど、でもそれやっぱりこう iPhoneS 違う 5C の8ギガモデルとかいまだにこう売ってるわけじゃないですか。
うん、
なんかそれを見越した対応っていうのはわかるんだけどさ、だったらもっとこう一番小さい容量が少ないモデルももう16とか32とかにしようよみたいな、そういう気はするんですけどね。
うんうん、まあそれもそうだけど、まあでもまあ基本的にはまあ最適化の一つなんじゃないのこれも、やっぱり。うん、まあ、ダウンロードだって100メガ超えるとセルでダウンロードできないとかあって、結構それは強調してたよ。100メガ超えてるアプリもこれを使うと100メガ切ってセルでダウンロードできるからコンバーションレートが上がりますよっつって言ってて、
はい、
多分ゲームの多くが100メガ超えちゃってるんだと思う。
そうっすね。うん、ハイエンドのゲームだと、まあ、1ギガとか2ギガバイトの APK で、 APK じゃないや、ドットアップで、でそのうちのほとんどがテクスチャー、ほとんどかな、まあ半分とか4割くらいがテクスチャーデータなんですね。でそれをその圧縮フォーマット対応してるもの、iPhone6 とか 5C 以降のフォーマットとそれ以前と切り替えられるっていうのは結構嬉しいですね。
うん、
ただ一個だけ気になってるのは、こういう感じでゲームを実装されると飛行機の中でレベルクリアしたら次のレベルプレイできなくなるんですかね。
確かにね。確かにね。
うん、
事前にダウンロードできるオプションがまああればいいですけど。
交互期待みたいな。
うん、 でもまあ事前にダウンロードしようと思ったけど、先に行くとインナップパーチャスとかで結局できないのかもありえるから。まあ
今もそれは問題だけどね。
そうそうそう。
まあこの辺は最近のゲーム、プレステ4とかのゲームでも、ダウンロードし始めて、ちょっとダウンロードしたらゲームできるようになってますね。
ストリームプレイみたいな感じで。
まあそう、ある程度データが揃ったらゲームできるような。まあそういう流れじゃないですかね。ま
あ、Wi-Fi にいるときにで、しかも容量が、ストレージの容量が結構余ってたら、最初に全部ダウンロードしてくれるとかね。
うんうん、
まあ、そういう感じにこうインテリジェントにやってくれれば、うんうん、まあ不満はないと思いますけど。
うん。まあダウンロード時間を1秒でも短くして、その間にゲームしてもらうっていうのが。
うん。まあそれは結構あるんじゃないかな、やっぱし。
そうね。
なんかゲームの話がついてるから、白朗さんが、ショーノートに貼ってくれたやつもいくつかありますけどね。
あーゲーム用のコンポーネントが3つくらい出ましたね。リプレイキットっていう、リプレイをゲームの画面を裏側で、MP4 かなんかにこう録画しておいてそれをシェアできるっていう、フレームワークが1個と、それからゲームプレイキットっていう、まあなんだろう、パスファインディング、こうゲームの中でこう移動するときの道を探すアルゴリズムっていうのがあるんですね。
うん、
エースターっていうアルゴリズムとか、まあいろいろあるんですけども、そのゲームの用の AI 用の便利ルーチみたいな、それがゲームプレイキット。それからモデル IO っていう、まあこれもセッション見たけど、いまいち役に立つのかどうかわかんないですけど。まあそのゲームの、ゲームに限らないですけど、グラフィックスアセットを扱う用の便利ルーチみたいな、モデル IO っていうの3つ出てましたね。で、まあ、まあちょっと微妙感あったのは、ゲームのプログラムってほとんど C++ で書いてるんで、オブジェクティブ C のコードがあっても、まあ嬉しいは嬉しいけど、他で使えないからあんま意味ないなという。
うん、
まあ例えばその iOS だけでなくて、まあ Android もそうだし、ゲームコンソールもそうだし、PC もそうだしっていうこの中間階を取っていくと、今のところゲーム開発って大体 C++ でやってるんですね。
うん、
なんでそこで、iOS、OS10 だけにこれが使えるってのは、まあ微妙って感じしますかね。
それはでも前から例えばスプライトキットとかシーン、うんうん、シーンキットでしたっけ？とかも同じ話ですよね、うん。
まあそれも同じ話ですね。
そうだね。まあこれはだからさ、例えば僕みたいな信者がゲーム作るとか言い出した時に、今更 C++ はないでしょっつって、オブジェクティブ C か Swift で作るみたいな、そういう推挙な人のために用意してあるんだと思うけどな。
まあそうね。うん、そう。で、推挙な人が後で、こう他に。
困る？
持ってけなくて。移植したい時に困るっていう。う
ん、まあね、うん。
でもなんかデモしてたけど、やったら、アニメーションすごい感じのすごいゲームでしたけどね。なんかプラットフォームかなんかの、うんうん、あのキーノートでデモしてたゲームは、
あああったね。
もうそれ見てないの。どんなゲームでした？
いやなんか普通にあのキツネが出てきて、キツネをジャンプさせてみましょうみたいな、最初はそういう感じだったんですけど、
うん、
その後なんかいやこの同じモデルが 3D もでも動きますとか言って 3D のワールドが出てきてそれでこうジャンプさせたり動かしたりとか出てきて、
おうおうおう、
いやすごいインプレッシブではあるけど、これでもどんだけかかったんだろうなみたいなのは思いましたね。
まああと同じようなことはユニティ使えば一瞬でできるっていうのもあって、まあ、うん、
まあね、
う
ん、
頑張ってくださいっていう感じですね。
まあ iOS はあれですけどね、その、ま、さっきも言いましたけど、 Mac と iOS でできますっていうのはあんまりゲーム開発者のって魅力じゃないような気もしますからね。
うん、まあね、マルチプラットフォームっつってそこじゃのマルチじゃないからなっていうのはあるかもね。
うん、まあ気持ちはわかります。気持ちはわかるけど、うんっていう。
まあでも一方でまあ知らないところでものすごい使われてるのかもね。スプライトキットとかシーンキットが、いわゆるそのまあ99セントゲーム的なのに。もしかしたらね、わかんないけど、まあ、
なんかフラッピーバードみたいなゲーム作るんだったら、
そうそう
そう、ちょろっとねあれでできるっていう。
まあさすがに誰も何にも使わないんだったらこんなガンガン作ってないと思うから、
どんだけエンジニアリングリソース使ってるんだっていう、ね、
そうそうそう、もっと他にやること山ほどあるからさそれでもここやってるってことはやっぱそれなりの需要があるんじゃないのかな、
うん
うん、
まあ古巣がやってるんでなんともだけどまあ作って楽しいのは楽しいんですよこういうの、
うん、
ゲーム系のこういう AI コンポーネント作りましたやったぜと僕の考えた最強のフレームワークみたいな感じで、うん、
なるほどね、うん、他はどうですかね、
なんだろうな、
キーノートでは紹介されてなかったけどウェブに出てたのはこの Move to iOS っていうアプリで、ね、これはかなり攻撃的というか Android と iOS 両方にアプリをインストールするとそのアプリ同士で、Android に入ってるコンタクトリストとかあと対応する同じメーカーが出してるアプリとかを、iOS の方で勝手にダウンロードしてくれたりとか、うん、ブックマークをコピーしたりとかね。
これでもさ昔 Windows でもやったよね、マイクロソフトマイグレーションなんとかみたいなの。
おお、Windows から。
そうそう、Windows からスイッチキャンペーンとかっつって、
はいはい、
似たようなことしてたと思うけどな。
うん、iOS から Android ってのもなんかあったな。サムスンかどっか出してたかな。
あ、それはいざとなったらレビューでバンすればApple 側はね、Android 側はできないかもしれないけどさ。
うん。まあ一応 Google もアップルよりは弱いですけど、バンした例はありますからね。
ああ、そうか、うん、できるか、うん。まあでもこれはだから一応、なんだろうな、ユーザーの利便性も考えてんじゃない？実際にする人のため、実際にするんだったらまあ便利なんじゃない？これが。これがあるからするってわけではないと思うけどな。
まあね。
うん、うん、まあね。まあ、
最初ちょっと見たときに、Google 的には微妙な感じかなと思ったけど、まあ、Google にとってもそのデータを持ってくのはね、別に。ポータブル、データポータビリティ的に言えば、そのデータを持ってるのは本人なわけで。
そうそうそう。うん、
それを止めるっていうのは、Google 的にはちょっと、ないかなっていう気もしますよね。
うん。
まあ
ね、うん、
でも、こういうのを書く人員が Apple にいるっていうことですよね。
なそうだね。まあ、でもほら、Windows、iTunes、Windows はまだあるから、
ね、ありますね、
うん。うん。
そうそう。まあ、iOS はこんなところで。
そうね。
あとでまたちょっと戻ってくるかもしれないですけど。まあ、
はい。
うん。iOS。まあ、ちょっと全体印象として、まあなんだろう、Android と iOS とでこう、機能を、こうなんだろう、同じような機能をインプリし合ってるという感じは、印象を、
うん、
強くしたかな。この間のリビルドでも言ってたけども。
そうですね。
うん。まあ大体同じ方向を目指していってるっていうね。
まあ、機能セット的にはまあしょうがないというか、まあどれもメイクセンスするというか、別になんかね、そんな画期的な発明がこの中にどれかあるかって言ったらそうでもないし、ただまあ実装としてまあ僕の印象として、あ、アップルらしいなと思ったのはトランジットかな、マップの。
はい。
ああ。
だからトランジットモードにするとマップ全体のテクスチャーが変わるのね。全体的にディムされて、その道路とかがに対するフォーカスが消えて、その何線路に対してフォーカスが出てこう、うん、何路線が見やすくなるんだけども、
路線図みたいな感じになる
んでね。そうそうそうそう。であれがやっぱすごくアップルらしいなと僕は思って、だ Google はトランジット昔からあるんだけど、その車のルート出すのとトランジットルート出すのと UI が同じなのね。だけどトランジットってやっぱそのトランジットに適した UI っていうのがあって、まあそのニューヨークすごく有名な話なんだけど、ニューヨークの地下鉄の路線図ってニューヨークのマンハッタン島の形をしてないんだけども、その40年前にそれを初めて作った時にものすごいみんなに文句言われたのね。これマンハッタンの形してないしって言われたんだけど、その形と違うのはその見やすさを重視してるわけね。だからデザインとして路線図はこう機能するべきだっていうのを元に実際の状態とは違うこう路線図にして、
東京の地下鉄路線図とかも多分そうだよね。
そうそうそう。まあ実際問題、東京はまあほぼリアルに書くのが無理っていうのももちろんあるんだけども、その、まあ最初にやったのはニューヨークの人がやったんだけども、まあそうやってその別に全く同じである必要はないと、路線図とかはね。
ほうほうほう。
じゃあデザイン的にはそのもっとよりベストな回があるはずだっていうので作ってるんだけど、うん、まあアップルのマップもまあリアルじゃなくなるわけではないけども、ちゃんと路線図になった時に路線図っぽくなって見やすくなるっていうところに時間をかけてるっていうのがアップルらしいなと思って。
そう、
うん、でやろうと思えばさ、そのままその線引きゃいいだけだからさ、 UI 何も変えなくてもいいわけじゃん。
そうだね、
うん、だけどやっぱそういうとこに時間をかけてるのが、まあ、アップルウェイなのかなっていう。
なるほど。
そう、僕は iPod タッチに入れたんですけど、なぜかトランジットに対応してないので
出ないね、
試さないんですけどね
僕も iPod タッチは出なかった、うん、iPad には出た。
まあタッチの人はうちの中で使ってるからトランジットは必要ない。
ああ、なるほど。いやでもそれ言い出したら、
いやそういう
のナビゲーションもありますからね車はあるね
そうか、
単純にメモリがないか忘れただけか分かんないけど、うんうん、メモリじゃないかな。
でも iPod Touch はね、ほんとやっぱ機能少なくて、あの Siri のプロアクティブサーチとかも出てこないんで、
うん、
まあ、だんだんこうついていけなくなってますけど ね、
多分ブラーとかも出せないよね、うん、ブラーエフェクトとかないんじゃなかったかな、
うん、あとそのプロアクティブサーチとか、あと来たなと思ったのが、まあインテリジェンスとかね、うん、その辺は、なんだろうな、まあコアのスマートフォンのコアの機能自体はだいぶ落ち着いてきた感があるんだけども、これから先、あのずいぶん前のリビルドで言ったかな、こうスマートフォンでやりたいことはまだ 15% くらいしかできてないだろうっていうね、
うん、
で、今多分 20% くらいしかできてなくて、でこれからやりたいことが多分そのプロアクティブであるとかインテリジェンスであるとか、そういった方向で、なんていうのか、スマートフォン自体をライフタイムコンパニオンにしたいっていう、
うん、
こう道があるんじゃないかと、
うんうん、いやそれは本当あると思う。この間さ、ミヤーンと、まあ、あの広島さんと先週リビルドした放送した帰りさ、
うん、
あのまあ、家から広島さん家からサンフランシスコに帰るときに、うん、あれ11時半ぐらいだっけ。
そうだ ね、
その101が完全にシャットダウンしててさ、工事で、
うん、
でその、まあ、帰るの2時間ぐらいかかったわけよ、
うん、
その渋滞しなければ35分で着くところを2時間かけて帰って、もうヘロヘロになって帰ったんだけどでその何、まあ予定を入れてるわけじゃないからさ、その日に。だからあらかじめその渋滞情報を見てみたいなことはしないわけよ。そのいつも行くようなとこに行って、いつもと同じような時間に帰るときに渋滞してるかなとか、まあ夜渋滞してるとかも分かんないしさ、普段はだからなんかどっかに自分から旅行に行くとかだったら調べるかもしれないけど、普通にこう友達ん家に遊びに行って帰ったら渋滞に巻き込まれたみたいなのもさ、本気でやれば多分あのこれから帰るのに渋滞してますよみたいなことを言える気はするんだよね、
うんうんうん、
今ある情報だけでもね、
うん
うん、
そうだから Google Now が教えてくれなかったのは僕にとっては結構意外だったんですけどね。
そうだからそれで僕もさ言ってんだ、 Google も全然できてないじゃんって思って、
うん
うん、だけどまあその日シャットダウンするっていうのは前々から決まってるし、そのちゃんと迂回してくださいねっていうアラートも出てるし、 GPS には僕はここにいるっていうのもあるしっていう、全部そういう情報はあるはずなのにまだできないんだなっていうのは、うん、逆に言うとそれはまあできてほしいかなって、
うんうん、で多分その領域が残りの8割で、まあその 20% できてスマートフォンが普及して、これからそのプラットフォームの上で何かをしていきたいっていうステージになるんじゃないかなっていうね、
うん、
で、
うん、
でちょっとヨタ話していいですか
出た
この21世紀に21世紀これがその後に企業の時代と呼ばれるようになるかどうかっていうのがこの 4,5 年のアップルの動きにかかっていて、まあ20世紀ってのはその国家の時代だったわけですよ、近代国家の。でそれでもってこう2億人くらいの人が亡くなるという悲惨な時代だったわけですけど、そこから次の時代にどうやって移っていくかというときにですね、こうアップルが頑張ってスマートフォンを普及させればですね、こう企業の時代になるかもしれないと。でそこでパワーを持つのがそのスマートフォンに蓄えられた人々の人生で、そのそこをその力の源泉にして、企業が国と戦うことができたら面白いなというのをキーノート見てる最中に思いついて胸を詰まらせるほどの
胸熱く全然理解ができないんだけど僕
あそう
つながりが分かんなかったんだけど
いや感動的だなと思って
でも一応企業はじゃあいい人なのね。
うん、まあいいか悪いかは分かんないですけどね。
なんか僕は的に悪いことかなと思ったんだけど。
まあ SF 的には悪いんだけど、こう、
だよね、
サイバーダインだとか、
う
ん、タイル
だ
とか。
そうそうそうそう。そうそうそう。地形かなと思った。この間の Facebook 対 Google のボット戦争みたいな話かと思ったんだけど。
まあね。まあいいか悪いかは、こう、後の歴史家が判断することなんで。まあ国がうまくいかなかった、次の手として企業っていうのは面白いなっていう。
なるほど。僕はもうでも、企業じゃなくて人だと思うけどな。インターネットで。うん。だからさ、例えばさ、その、今あるその民主主義とかもさ、中央集権的なのもさ、インターネットがなかったから、こう、わざわざ あちこち回って投票して人決めてたけどさ、今もう別に地方自治でやろうとも結構なことできるはずだから、
うんうんうん、
でネットでねその投票ももっと簡単になるしとかっていう意味では人の時代になるかなと思ったけど、ね、まあ今なってないけど、まあリバータリアン的な考えとしてね、
まあなんか宗具的な感じになってるよね。こう人が集まっても結局ろくなことはしないっていうのが、うん、まあ
確かにな、分かった、確かにな。
それ大きいテイクだよね。
うん、
まあそういう話ですよ。
ああ、またヨタ話がね、
うん、いい話でしたかね。
よく分かんなかったですけど。
あ、すいません。
はい。まあでも本当に iOS と Android をね、似たような風になってるっていうのは本当にそうで。
まあもう足を止め合って殴り合ってるって感じです
よ。うんうん。まあ機能的にはね、だいぶ。うん。
はい。じゃあそんなところで。
そうね。
スイフト最後、ね、ま、最後じゃないんですけどね。
まだウォッチもあるし。
まだウォッチもあるし、ミュージックもあるんですけど。
終わんないし、これ。
ウォッチはパンとしてもいいかな。
ああ、そうですね。いいと思います。じゃスイフトの話ちょっと。うん、一応、先週のね、リビルドで予想したオープンソース化っていうの
が、ね。ああ、そうね。ここでもありましたね。うん。
まあ、とはいえ、これまだ別に今オープンソース化するわけじゃなくて、Later This Year というの
を
言ってました。で実際にオープンソース化されるのはコンパイラーとスタンダードライブラリー、
そうだね、うん、
ですね。でターゲットは iOS、Mac と Linux という ですね、
うんうん、これはまあ嬉しいね、うん、僕はまあだからオープンソースになったから何かするかっつったら多分しないと思うけど、まあでもで見る人が増えるとバグとかもさ、
うん、
例えばまあ本気でバグを潰したかったらソース見に行こうと思えば、まあ、行けるのと行けないのは、まあ、それなりに違うというか、
うん。
うん、ね。まあ、どれくらいコンパイラーのソースコードを追いかけるのか大変かはちょっとわかんないけども。うん。
うん。まあ、いいんじゃないですかね。妥当な、まあ、オープンソースにしない方がおかしいっていうくらいですよね。
うん。うん、
これ実際にでも Linux とか、サーバーサイドでスイフトするぞみたいな人がどれだけ出てくるのかっていうね。
僕は多分例えばアパッチみたいなモジュールを書く人が C とか C++ を捨ててスイフトにするとかそういうのを期待してるのかなと思ったけどね、うんうん、デーモン系のソフトウェアを書くのに今 C だから基本的に、
うん、
そこをまあスイフトにしたいのかなと、まあ別にしたからどうって別に、ま、アプリになんかメリットがあるかどうかちょっと分かんないけども、うん、まあ狙いはその辺だと思うけどな。
そうだね、
まあサーバーの、まあいくら SWIFT がまあ、そのあれだっつっても、まあサーバーのソフトは無理だよ。文字列処理とかやっぱ弱いし、
うん、
圧倒的に、うん。
そうね、並列処理も弱いかな。
そっか。まあまあそこは、うん、どういうふうに使いたい人が出てくるかでね、変わってくると思いますけど。うんうん、
まああとはだから、まあこの先、もしそのライブラリ全体が SWIFT 化していったら、どっかのタイミングで、なんか誰かがそれこそ Windows で動くなんとかみたいなのを作る可能性。まあ、この間 Windows がそれこそ作ってたけど、いわゆるきっと。
マイクロソフトが準備を始めてるのかなっ
ていう。うん、てか、ま、もしかしたらあれかな、これマイクロソフトに直してほしいのかもね、バグを。直んないからもう、オープンソースにして、MS の人に直してもらおう。
コミットしてもらうと。
そうそう、この間のプレゼン見て、あ、やっぱこいつらすごいなって。こいつら直してもらえばいいじゃん。じ
ゃ確かにその、ターゲットにね、Windows 入ってないでっていうのも。
うん。
こうなんだろう、 MS に仕事を残しておいた
そんな感じだね。ポートするついでにバグも直して早くしてっていう、う
ん、いやでもサーバー側っていうのとは別にやっぱでも SWIFT ってね今 iOS とか Mac アプリの開発に使ってる言語だから、
うん、
そういうのを考えるとこう Android 向けのサポートとかをこう JetBrains が 頑張るとかそういうのもあんのかなみたいな気もしますけど ね、
うん、
まあ、ちょっとランタイムのパラダイムがちょっと違うのかもしれないですけど、
うん
うん、
ちょっと席外して僕バッテリーがなくなりそうだから、
はい、
ちょっとバッテリーを取ってこようかな。
じゃあ一旦ちょっと、
うん、どうぞどうぞ。じゃあ奥井さんいない間になんか楽しそうな話しときますか。
ああそうですね、
うん、猫集めやってます。
猫集めね、うん、あのやってたんですけど、
うん、
この間 Google I.O. であの Android M のプレビューが出たんで喜びさんでインストールしたら、
うんうん、データが消えて
猫集めのファイルが消えました、
うん
うん、あの音楽流れなかったですけどね、あの僕の頭の中ではあのドラゴンクエストの冒険の書が消えましたみたいな。
ジェッジェッジェッジェッジェッジェッジェッジェッジェッ
ジェ流れてましたね。
僕も最初それで消えたんだけど、違うか、Nexus 6に最近して、で、移行した時に猫集め入れたらデータが消えてて、で、前の Nexus 5からバックアップして持ってきましたね。
あ、持ってこれましたか？
持ってこれましたね。あの、ADB の。
うん。SD カードの下のところにあるんですかね。
そうそう、そうかな。
うん。
で、持ってきて、あと4匹なんですけどね。その4匹がなかなか集まんない。
うん。
こうね、ウェブを見たら多分一発でネタバレするんだろうけど、うん、それだとちょっとなっていうんで。
そう、あの餌とか、なんだ、遊び道具によって来る猫が違うんですよね。
うん、そうなんですよね。
そう、野球のボールをやると、あの、阪神タイガースのやつが来たりとか。
そうそう。
うん、
野球のボールをすると、なんだっけかな、
トラネコさんみたいなやつ。
あ、縦島さんですね。
あ、縦島さん、そうです、
うん、
うん。
いや、あれ
戻りました。
あ、戻りました。
何の話してんのこれ。猫。
いや、秘密の話。
あ、本当。
いや、猫で合ってます。ね、
何でしたっけ。スイフト。
スイフトね、
うん、
2.0 はどうですかね。
いや、なんか順当な進化をしてるところと、なんか予想外の進化をしてるところといろいろ混じってて面白かったけど、
うん、順当っていうのはどの辺ですかね。
なんかプロトコルエクステンションとか、まあ SDK がより Swift にこうフレンドリーになってるとかいうのは割とまあ予想通りというか、でエラーハンドリングはなんかこう、なんか斜め変化球的な最初エクセプションかと思ったらそうじゃないみたいな、なかなか面白い形で実装してきたけど、まあ Go っぽいんだよね、これだから要するにね。
見た目はスローズとかだから、ね、スローズでドゥルーキャッチだから例外なのかなって思うんですけど、
う
ん、
そうそう。
使い方としては例外みたいに使うんじゃなくて、
うん、
あの、Go で言うとこの if error not equal nil return error みたいなののシンタックスシュガー的に使えっていう。
うん、
メッセージは受け取りましたけどね。
というか NS エラーのシンタックスシガーだから結局、
うん
うん、だから昔 NS エラーを使ってる今ある SDK が全部この形に変わってて、でもオブジェクティブ C の側のヘッダーは何も変わってないから、結局やっぱやってることはシンタックスシガーでなんだよね、
う
ん、
あ、じゃあスタックを巻き戻して遠くに飛んでくとかってことはない。
しない、しない。うん、そう、これ面白いなと思って、
うん、
うん、
面白いですね。
うん、まあだから NS エラーとの互換性はやっぱ残しときたかったっていう事情もあるだろうのと、まああのセッションの中ではまああのエクセプションはやっぱり悪だみたいな話をちゃんとしてて、まああのコストも高いし、まああのエクセプション使い出すとどこでも使っちゃって結局こう何もエラーしない、処理しないのと一緒になっちゃうからみたいないろんな説明をしてたんだけど、まああのなるほどなっていう、
うん、まあだったらキャッチとか使わなければいいのに。
そう、名前変えりゃいいじゃんって思うけど、キャッチしてないんだから。
そう、あらぬ誤解を招く。
そうそう、だから最初すごいそうだと思って結構がっかりしてさ、
まあそうだよね、
例外かと思って、
うんうん、脊髄反射的にはちょっとそうそうそうそうってなるよね。
うん、まあ実際は違ったっていう。
そう、僕は Swift プログラマーじゃあんま書いたことないんであれなんですけども、このスローズが入る前のでユーザーが書く Swift のエラー処理っていうのは、うん、そのイーザーみたいなこうストラクトを作って、正しい場合とエラーの場合の2個の値を持つ、
うん、
値を返すみたいなのが結構定石っぽいんですか。
いや、あのココア流儀的には NS エラーの、うん、あの参照を渡して、
はいはい、
その NS エラーに結果を書いて、あのリターンの戻り値としてはまああのなんかクラスのポインターかブールかみたいな感じ。
うんうん、それがココアなんだよね。でもなんか Swift のやつを見ると結構なんかイーザータイプっていうのを使って、
そうあれね、サンプルであれを結構用意してたのが僕はなんか理解できなくて、 Swift のどこでもそんなのほとんど使ってないし、もちろんココアでも何もないから、
うん、
なんであれサンプルにしたんだろうなっていうのがちょっとよくわかんないんだけど、多分言いたかったのはあんなことしなくてもこれでできますよっていうのをあえて言いたいためにあのサンプルを持ってきたのかなと思って。
うん、
だから昔のコードがこう書けますっていう意味じゃないんだよねあれは。
うん、
うん、
まあ何か僕 の、 あの同僚の人とかにも聞いたんですけど、でもイーザーはイーザーで非同期とかでエラーをプロパゲートしたい時は このイーザーパターンもまだ使えますよみたいなことは言ってたけど、
ね、うんうんうん、まあね、だからまあこれで全部が解決するわけじゃないけども、うん、まあ確かに NS エラーのやり方はまあ C だからで、ね、C の頃からあるやり方を継承してて、まあ、それを残したくなかったんだろうなというのがまあ大きな理由なんじゃないのかな。
うん
うん、だけどこれまあ、ね、全部なくしちゃうと SDK 側が大変だから。
まあ、それも含めてだけど、この Objective-C に JDLX が入ったりとか、
あ
結構 Swift に合わせて Objective-C 側も頑張ってこう、
そうね、
アップデートしてるっていう感じですかね。うんう
ん、印象を受けたのは、まあ、Objective-C は当面死なないけど、一生懸命頑張って Swift にプッシュしてるって感じだったね。
うん
うん、だからさすがに、もう、あの、ここでメンテやめますよみたいなことを突然言うことはしばらくなさそうだけど、あの、もう一生懸命こう デベロッパーをこう頑張って頑張って説得して Swift にしましょうみたいな感じにしてるのかなっていう印象はあったかな。
うん
まあ、あとはシムドのサポートがついたとかっていうのも嬉しいかな。
うん、そうね、オプティマイズね。
うん。
これ何すか、シムドっていうのは。
シングルインプットマルティプデータの略かな。まあ、一つの命令で、なんだろう。不動小数点の掛け算を4回できるとか。
はあ。
なんていうのかな。
まあ、あの、MMX、昔の。
ああ、そうそう。
うん。インテル MMX エクステンションとか、あの辺のやつね。
うん。一粒で二度美味しい的な。
そうそうそう。まあ、画像処理とかでよく使うんだけど、うん、画像音声処理で。
データストリームがこうあって、こう、なんていうのかな。流しそうめんが流れてくるときに、こう、先が4つに分かれて箸があって、それで1回掴むと、4つ分そうめんが掴めるみたいな。
まあ、確かに。
わかります?
うん。その例は今までの麺類系の例えでは一番正しい気がする。
まあ、それがシムドですね。
それがシムド、
うん。で、あとは何?フォールモジュールオプティミゼーションとかもついたんだよね。
うん、そうね。これ 1.2 からあったけどね。
あ、そう。
うん、1.2 からあった、うん。これがね、すごいバグがあってね、大変。
あ、じゃあバグ直しましたってこと?
いや、だから直してないよ。だから、あの、今もだから。そう、半日今日もずっとこの話をしてたんだけど、スイフトの人と。
ああ、そうなんだ。
うん。うん、あの、まあ、あの、これ何するかっていうと、ソースコードを一遍全部一つのファイルにしちゃって、で、まあ、最適化する。インライン展開できるとか展開するとか、
うんうん、
あの、まあ、クラスのデバーチャライズって言って、バーチャルメソッドを、まあ、バーチャルじゃなくすとかっていうのは、だから、
うんうん、
ファイルが同じスコープで見るとわかるじゃん。うん、あこのファイルはもう実はファイナルで読んでもいいなとかさ、
うんうん、
これ誰も継承してないなとかのが分かったらさ直接呼べるじゃん、
うんうん、
そのメソッドダイナミックじゃなくて、でそういうのをやるのに、まあ、あるオプティマイゼーションなんだけど、まあオプティマイズすごく頑張ってやるせいで、あの消しちゃいけないコードも消しちゃうっていう枠がちょいちょいあって、
あの LLVM のリンカーには昔からついてるから結構サクッといけるのかと思ったらそんなこともないんだ。
うん、コードレベルでなんかしくってるんじゃないかな。だから VM に行く前なんじゃないかな。うん、LLVM に行く前に。
うん、うん。
わかんないけどね。まあ、そのコンパイラー詳しくないから。
まあ、うん、作って動いてないって言うんならそうだろうね。多分
まあね。再現するし、ちゃんと。うん。まあ、あの、まあ、別にバグだらけっていうわけじゃないけどね。まあ、その、 バグがそのすごいプロジェクト全体の1箇所2箇所にあるって感じだけども、まあ僕もそのバグ飛行ついたし、広島さんは別の飛行ついたしって感じ。2人とも別に大してでかいアプリ作ってないのに、まあ飛行ついてるから、そういうことだと思う。
うん。まあその辺はオープンソース化したら良くなると思いたい。そ
うね。うん。マイクロソフトに頑張ってもらって。
なんか GitHub に、github.com/swift/swift っていうレポジトリがあって、
うんうん、
なんか全然関係ない XMPP ライブラリーなんですけど。で、SwiftLang っていうあのアカウントもあって、これはあの前からあった Swift っていうパラレルプロセッシング
です
ね。
あ、はいはいはい、
今でも Swift のリファレンスページにリンクが貼ってるやつね。
うん、そうですね。だからアカウントが
枯渇してますね。っていうか GitHub に来ないんじゃね。今 LLVM って何？
ああ、 Apple のサイトだね。
確かしたら多分 SVN か。
LLVM.org。
OJC のアークとかは Mac4G かなんかにあるんですよね。
うん。
わかんない。サブバージョン？
うん。そうね、わかんないけどね、何でやるか。
うん、
あ、そういえば Swift のライブラリで思い出した、この間アレーとリストの話をしてたけど、あのちゃんと確認してきて、うん、Swift のアレーは C++ のスタンダードベクターと同じキャラクタリスティック、
うん、
なのでまあリストではないってことだね。
うん、うん、じゃあどんどんアッドしていくと途中でメモリーアロケーションとかするんだ。
そう、うん、
でも Apple のあのリサーチキットっていうやつは GitHub にありますよ。
おー、
うん、
GitHub.com リサーチキットにあるんで、
うん、
まあなんか全部を GitHub に持っていくかどうかはプロジェクトごとにね、
うん、あると思うんですよね。まあでもほら、今まであるプロジェクトとさ、新しく出すプロジェクトと、
そうだね、
うん、あるんじゃないかな。
はい、あ、そうだ、リサーチキットの場合はあれだ、ココアポッツとかからも使いたいから、
お、
多分 GitHub にあるのかな。
なるほどね。
うん、
うん、
ポッドスペックとか、
うんうん、
あの置いてあるんでね。そっかそっか。あれですかね、この Swift Apocalypse って書いてありますけど。
ああ。
黒さんの。
これは街の噂レベルですけども。
誰か噂して。
いやいや。いや、街の噂ではもう、この先 Swift 一本に行くということで、どんどんこうバグが、フィックストインスウィフトとかでクローズされてるらしいっていうですね、街の噂があって。
うん。
オブジェクティブ C に対して出したバグとかですか？
そうですね。
うん、
まあ多分ココアとかも多分ゆくゆくはスウィフトオンリーになってくのかなとか、
うん、
まあしなくもないなっていう予感が。
うん。
うん、去年 1.0 が出た時は、うん、どうかなっていう感じだったけど、まあ今年の力の入れ具合とか、まあ、サンプルとかも全部 Swift になったんですよね。
まあね、
うんうん。ほとんどのプレゼンのスライドが Swift になってましたね。
ああ。じゃあ来年はもう Objective-C、そんなのもあったねっていう。
まあそこまで早くいくかどうか分かんないけど、メンテモード的になる可能性はあるかもね。
うん。
うん、今さ、一応いっぱいある Objective-C のヘッダーを頑張って Swift にして、両方で使えるようにしてるけど、どっかのタイミングで逆になるのかもね。Swift で最初に書かれてるのを Objective-C のヘッダーを用意して昔のプログラ、Objective-C プログラマーでも使えるようにするみたいな。
ああ、なるほどね。
うん。どっかで少しずつスイッチしていく可能性はあるかもね。
うん、まあ問題は Objective-C++ がどうなるのかっていうことなんで。
いや、どうもならない。もうとっくに死んでるから。
うん、残念だな。まあでもさっきも言ったようにゲームコードはほとんどが C++ なんで、そこをこう Swift とうまくインターオップできるような仕組みがあると嬉しいっちゃ嬉しい。
いや、ゲームコードも何も Swift も中身 C++ だからさ。
まあそう。
あれはベクターだしさ。まあどっかでやるかもな。もしかしたら。ただまあ LLVM のチーム C++ あんまり好きそうじゃないよね、みんなね。
ああ、そうかな。
うん。言語としては使ってるけども、なんかセッションとかで話すと、結構こう、ディスっ ってる風な口調でいつも C プラス、なんか LLVM のセッションとか行くとさ、ついでに C プラスプラスもサポートしてやったよみたいな感じの、こう、結構釣れない発言が多いから、
そうか。
そうなんだろうなと思うけどね。まあ、なんかほら、詩を増やしたじゃない？すごい。
ああ、そうね。C プラスプラス11とか14とか。うん、そうそう、う
ん。あれ結構頭痛の種っぽい感じだけどね。
ああ。
コンパイラー作る人にとっては。
まあそっか、C++11 のラムダとかも、あえてオブジェクティブ C とシンタックスを違うようにしてるんで、うん、多分そのあたりから恋が冷めたのかな。まあ言われてみればそうかもな。
うん、そう、だから、あの、キャレットを使った理由はオブジェクティブ C で唯一オーバーロードできないメソッドというかキャラクターだからっつってあれを選んだのに、
うんうん、
それと同じことを、だから、C++11 がやらなかったからとか、うん、いろいろあるのかもしれない。
そうね。
うん。
まあ、愛情が憎しみに転じるとか、そんな感じなの。
まあ、でも僕、SWIFT のゴールはやっぱりあれだよ。SWIFT コンパイラーを SWIFT で書くようになるところかなと思う、
ね。ああ、セルフホスティングできるようにする。
そうそうそうそう。うん。だから、こう、で、なんかちょっと大きいプログラム書くとさ、最適化がバグるとかさ、
うんうん、
その、そういうのもさ、自分たちで、コンパイラーを丸ごと書けばさ、だいぶ減るはずだから。
まあそうだね。確かに、うん、確かに。
そこがゴールだと思うけどね、やっぱし。
うんうん
うんうん、
そうか。まあでも LLVM は使うとして、フロントエンドは Swift で書くかな。
なんかまあね、どの辺までやるかはともかくとして。
うん、まあいいアップデートじゃないですかね、Swift。
うんうん。うん、
Swift 2.0 早く使いたいですか？なんとか
今使いたいね。うん、うん、そうね。なんかちょっと一応ちょっと使ってみて、まああのなんだろう、去年と違ってさすがに 1.0 じゃないからガンガン落ちるっていうのはさ、まあだいぶ減ったかな。
コンパイル速度は、うん、速くなった？
うん、で速くなってないね。
なんだ。
そう。それも聞いたのよ。なんかいろいろさ、なんでこんなに遅いのとか言ったんだけど、まあ今はあのちゃんと動かすので精一杯みたいなこと言ってたね。
ああ、あれでもスライドにファースターコンパイレーションタイムとか書いてなかった？
書いてあったけど、あれどれ？あれはね、1.2 の話をしてるんだと僕は思ったけどね。だからあの一応差分コンパイルは一応できるようになったじゃない？
そうか。
だからあれも全然差分じゃなくてさ、実装しか変えてないのに全部やり直すとか。
うん、
あれも聞いたら今はファイルレベルでしか依存見てないとかっつってて、うん、でもそれももちろん認識はしてて、でもまあ手が回らないみたいな。
ああ、ノンイシューだよ、うん、コラーって感じで。
そうそうそうそうそうそうそうそう。うん、そんな感じだったね。
うん、
まあもうちょっと時間かかるんじゃないかな。
そうか。
うん、
残念。
あと面白かったのはさ、ファウンデーションのチームに行ってきたのね。ちょっと別の質問があって、そのまあだから NSRA とか。NS オブジェクトを作っているような人たちのところに行って、
うん、
ちょっとその NS オブジェクトを Swift にするときのパフォーマンスの話とかちょっとしてたんだけど、じゃあちょっとデバッグのコードとか見せてよとかっつって、インストゥルメンツかなんか立ち上げて、バックトレース見たら Swift のコードがあって、うん、ああ、Swift か全然わかんねえなとかっつってて、だから下の方やってる人には全くこう使われてないんだなっていう。
ああ。
うん。
まあ多分その人は C プログラマーだね。
そうだろう ね、うん、ファウンデーションだから多分そうだと思うけど、うん、全く理解できんとかしてたからさ。
はい、まあそういうなところでしょうかね。
うん、
うん
う
ん、
そうね。ウォッチ、
まあウォッチもあったけど、
パントパント。
そうね、ウォッチもまあ長くなるしやめようか。
うん、今日はこんなところですかね。
そうね、うん、
まあ全体的にそのウォッチ、確か順番ちょっと、確かウォッチが先だったかな、あの本当のキーノートだよね、
本当のキー
ノート、うん、OS10、ね、iOS、ウォッチ、スイフト、
ね、あ、そうだね、そうだね、うん、
そう、だからここで終わってればよかったんだよね。
あ、そうね、
そう、キーノート自体も、
うん、
そう、余計なのが最後に
ミュージック
ありましたけども、うん、まあそれはこのリビルドでもやらないということで。
あ、余計だから、余計だから。
そうそうそう。
いや、でもあの余計感はすごかったよね。
うん、
そう、ちょっと、ね、それはあのアフターショーで、
おお、じゃあ、
はい、
話すことでした。
はい、
はい、WWDC のね、いろいろ話をしましたけども、リンクとかはショーノート rebuild.fm/96 から紹介します。リンクをたどるようにしますので、よろしくお願いします。はい、そんなわけでじゃあ一旦本編はこれで、 締めるということで、
はい、
なんと白朗さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。